コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはイタリアの伊達男ことプロダクトデザイナーの富田和彦さんです。よろしくお願いいたします。
ボンジョルの富田和彦です。
あ、ボンジョルの来ました。
来ましたね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。長崎出身でイタリアミラノを拠点に20年にわたり生活に根ざした量産製品をデザインしてきたプロダクトデザイナー富田和彦さんです。自身ですね、イタリアの羽馬と称す富田氏。
いや、種馬の間違い、あ、違う。
来ました。羽馬ではなく種馬ということで、もう全然問題ないと思います。じゃあ改めましてイタリアの種馬と称す。失礼しました。こんなとってもユニークなですね富田さん、今度個展が開かれると、あ、今開かれているということなんですですね。トミタリア福岡ということで、富田和彦の世界展、7月3日から20日まで、デザインステージ D プラス、これは福岡市中央区大手門にある施設ですね。入場無料で行われているということで、このトミタリアの魅力とともにですね、富田さんとですね、やっぱこの森部先生の、まあ、共通点として、やっぱ男のかっこよさみたいなところでちょっと語っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、もう今日楽しみですね。
なんか お年も大体近い、お二人ということで
一つ違いですね。
そうですね、なるほどなるほど。まあ、あの森部先生は、まあ、筋トレでね、自身もすごく鍛えていらっしゃいますし、でいろんな方を導いてかっこよくね、人生もそして体もかっこよくというのをプロデュースされてますけれども、富田さんは、まあ、いろんな製品、作品、生活スタイルをデザインするというイメージでよろしいんでしょうか。
そうですね、あのやっぱりこう生活の豊かさというか人生の豊かさにつながるすべてが、まあ、デザインの対象であるというふうに僕は思ってて、はい、森部先生の場合は例えばそれが自分自身の、まあ、あの本当に素の自分自身みたいなものを、まあ、デザインって言ったらちょっとあの言い過ぎですけれども、うんうんうん、そのそういう自分を構築していく、その毎日 その修行のようなあのエクササイズの中でやっぱりあの出来上がっていく自分そのものっていうものと、それが、まあ、豊かさというか、うん、やっぱりこう結局精神と肉体ってそんなに、まあ、すごく離れてるあの出来事でもないし、うん、すごくこう共感するっていうか、うん、やっぱりあの僕の中ではやっぱりあの僕の仕事の対象であるこの、まあ、デザインして、いろんなものを、まあ、提供していくっていうのの中に最近一番こう気をつけている点っていうのが、はい、やっぱりこう美しいものっていうのは、まあ、自分がこの何十年かやってきた中で美しいものを生むっていうのはそれほど難しいことではないっていうか絶対条件なわけですよね。でさらにそれの上それ以上のものを作っていくっていうことはやっぱりその精神性であったりとか、うん、やっぱりこの弱者に対してすごく優しいことであったりとか、うん、例えば僕ももう50歳なんで自分の10年後20年後っていうのはやっぱり握力が弱ってくるだろうとか、うん、そういう身体機能が少しこう落ちてくるっていうことの中で、じゃあどうやってその介護を必要としてるわけではないのに、自分は弱っていくっていう、その弱っていく自分を見つめながら、デザインを進めていくっていうようなことがね、あるんですよね。でそれで最近例えば、靴をデザインするときも軽い靴をデザインしようとか、重量バランスの取れた靴をデザインしようっていうのはやっぱ歩きやすさ、そういう足に優しい靴っていうことをやっぱりこう目指してるわけですね。美しい靴の上にさらに足に優しい靴っていうのを目指すっていうのが、僕の、まあ、新しい境地というか、そういう、新しいテーマですね。
先ほどですね、靴拝見させていただいたんですけど、はいはいはい、かっこいいですよね。
かっこいいですね。富田さんはですね、長崎出身でいらっしゃるんですけれども、これまでどんなものをこうプロダクトデザインとして世に送り出してこられたんでしょうか。
はい、僕は本当に、まあ、家具から、焼き物、はい、ガラス、うん、塗り物、まあ、いろんなものをデザインしてるんですけれども、はい、まあ、例えば福岡デザインアワードを取ったこういうこの商品ですね。これはクリップにフォークがついているものなんですけど、はい、これ結局紙をこういうふうに留めるっていうだけじゃなくって、はい、 例えばデパ地下に行ったら、まあ、試食はすごく、まあ、もう自分のアクセサリーみたいについてるわけだからちょっとこうあのみたいな感じで試食御用達みたいなね
面白いユーモアがありますね
やっぱりこう自分の指でって言ったら自分の指をきれいにしなくちゃいけないんで、はいはい、やっぱりこ あのちょっとした道具をあの使うことによって、はい、その試食っていうのもすごくスマートな出来事に、
まあ、スマートですけどちょっと面白いですよねいきなりこう、ね、試食の、ね、お姉さんがこうちょっと爪楊枝とか刺してるこう脳線球みたいなね
だって爪楊枝だってあれだって資源なんだから
そうですよね
やっぱり自分のマイフォークを
マイフォークですよね
常に持ち歩いて
試食のために持ち歩いてまあでも本当はネクタイピンだったりですねいろんなクリップとして使ってるんだけれどみたいな
だからあの山登りとかに当然持って行ってやっぱりその取り分けたりとか確かにピザが切れてないねみたいなそういう時にこうキュッてこう出してくるとかっていうのだとすごくこうスマートにそのちょっとしたことがねあのできるっていうことなんですね
なるほどですねすごいですよ千葉大学の工業衣装学科卒業そしてロンドン RCA 卒業1993年ミラノでアトリエ、を設立現富田デザインに至りますということで世界18カ国で自身がデザインしたテーブルウェアやファニッシャー靴やインテリアを実現されてこられてますということでございますもう20年以上イタリアに住まわれてるということなんですけれどもそういうデザイン活動とかですねをする際にイタリアがよろしいんですかやっぱり
イタリア人ってああいう風にもう本当に好き勝手にいろんなことを、まあ、あのものすごくおしゃべりな人々だから喋、はいってるわけなんですけど、うん例えばあのイタリアの生活っていうかイタリアの食生活、うん、食生活イコール生活みたいなものなんで、うん、本当にこう新しいお店ができたからそこに行こうよがデートのお誘いだったりとかそういう例えば今日誰と何を、何時に食べるのかっていうのがあの携帯が普及し始めた頃に一番最初に聞く会話ですよね、うん、だからもう本当に会社が終わりそうになってくるとみんなそわそわしてそのことばかり話し合ってるみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、やっぱりそのちゃんと食べないと自分の食生活をきちんとしないと、うん、結局あの体作りだって、うん、あのしっかりできないじゃないですか、うん、やっぱりどういうものを食べてるっていうことが、どういう、まあ、自分作りになってるかっていうことにつながっていくんでその辺のベースがこうすごくきちっとしてるっていうか、うん本当にね、あのコンビニとか全然ないんですよねで例えば2時になったらお湯を落としたからパスタ食べれないとか、ね
2時でお昼の2時です
か？お昼の2時とか2時半になるともうだからその他のことはえらいルーズな国なのに、はい、例えば色使いのこの 色のこれは富田間違いじゃないかとかねガタガタいうおばちゃんがいてみたりとか、はい、そのくらいこう厳しいその領域っていうのがあって、はい、色とか、はい食事ですねだからその食事の時間なんていうのはもうすごい厳格でその時間を超えるともう食べれないわけですあれそれ以前だったらサンドイッチしかないみたいなねだからこう今例えばその日本だったら食卓を囲んでも、はい、みんなの、その仕事や学校や、はい生活のリズムが合ってない家族内別居みたいなことがこう、うんうんうん、どうしても起きてるみたいなところが多いと思うんですけどイタリアは本当にそのなんていうかそういう意味ではものすごく厳格なみんなが集まって食べるとか、この時間はあの一緒に過ごすとか、食事は必ずこの時間だからこの時間に帰ってきさえすればいいんだみたいなことをねすごくこう やってるんですよねあれあのベースがあるからある食生活を送ってるからあのイタリア人たちは自信に満ち満ちてるのではないかって思うぐらい毎日スパゲッティ食べます。
スパゲッティというと我々この筋トレ仲間の中ではちょっと結構ね敵とも言えるべき炭水化物でございますけれども
ああそこに来ましたね、はい、
でもねでもイタリアのパスタが本当美味しいでしょうからですね
いやそれがですね、ええまあ、僕のゼミにもですね、ええ、あのイタリアから留学生が、うんうん、あの去年来てたんですけどそうそう、はい、だから少なくともまあ僕が関わってちょっと教えた学生は今3人イタリアにいるんですよ。
おーすごいじゃないですか共通点が、
うん、なんとで、はい、僕パスタを打ったりするんですけど大豆の粉とかも入るし、例えば紫芋の粉を入れて紫 紫っぽい色にしたパスタをみんなに振る舞うとかっていうようなこともするんですね。だから本当こう日本のそういうおまんじゅうが特小麦粉とかだけじゃなくて米粉が入ってるとかね、はい、そういうなんか、まあ、炭水化物がなんかこうちょっと まずいっていうふうなこと、
いやまずいとかじゃないんですけど美味しすぎて食べ過ぎちゃうんで、ね、気をつけようみたいなところ
そうですね、中島さんもちょっと気をつけた、
僕がですね、はい、僕です、すみません、僕だけのことでした、はい、
いやただ、一緒に食事に行ったりとかするとですね、はいはい、あやっぱ食べ方も結構意外とうるさいんですよ。ほう、いや先生それ違いますとか言ってこういう風に食べてくださいとかですね、
イタリアのご飯
に、そうそうそう、別にいいじゃんとか言ったら、いや先生ダメですみたいな、
例えばどんな違いこう指摘されるんですか。
なんて言うんでしょう、例えばブレッドはソースにこうつけてみたいなやつの中にですね、はい、なんか何でしたっけ、短いやつ、短い
ショートパスタ、
ショートパスタな、
ペンネ
ペンネか、
はいはい、
ペンネとか入ってて、はいはい、それをまあ乗っけて食べようと思った
ら、パンですか、
ダメですみたいな、
パンダメなんですか、
ダメだって言うんですよ
、いやでもね福岡に来て最初分かんなかったんですけど、バリカタとか、はいはい、針金とかあるじゃないですか、はいはい、あれね、要するにイタリア人のアルデンテのさらに上を行ってるその麺文化ですよね。あんなその硬さをあんな風に競い合うっていうか注文ができる街って他にないです、世界的に。
博多は前は特徴ですね、
すごいと思います、うんうん、だから
あれやっぱ豚骨にしか通用しないからですね、
まあですね、はい、福岡ならではアルデンテっていうのは麺の硬さのことじゃないですか、うん、あれはもう要はアルデンテかそうじゃないかぐらいしかないぞっていうことですか、
ね、まあ そうですね、だからアルデンテを超えてしまうともう本当にもういやこれはもうフランス人のみたいな、なんかそういう
なるほどですね。
あとなんかすごいお酒飲みません、イタリアの人って。
ああ、なんか先週も会ってたんですけど、はい、イタリアのそのトスカーナの生産者さんが来ての、はい、そのワインの試飲会みたいな感じだったんですけど、まあハーフボトルぐらいはなんかもうお茶を飲むみたいなレベルで、
いやいや普通にだもう結構夜通し飲んだりとかしてるんですよ。お前たちちゃんと寝てんのって聞いたぐらいですから
夜通し飲んでるんですか、
ずっと。あ
すごいこう DNA の中にもうアルコールをまあ分解できる酵素がやっぱり全然日本人とは桁違いだと思うんですね。
そうでしょうね。
まあ、そんな中なんですけれども、今日はちょっと男のかっこよさというのをちょっと私が個人的に聞いてみたいところもあるんですけど、富田さん、そのイタリアで20年生活してきて、はい、まあ、そのかっこいい男ってこういう男がイタリアではかっこいいと言われるよみたいなことってあったりしますか。
やっぱりその日本 その例えば20代30代はかっこいいっていうのは当たり前なんですけど、はい、40代50代60代ってなっていくその男の、まあ、なんていうか、そういう成熟した男、壮年期の男みたいなのかっこよさっていうのは、はい、やっぱりあれはなんか積み重ねっていうか蓄積だと思うんですよね、うん、やっぱり自分の好きなことをちゃんと見つけてる人々っていう、うん、その人間たちの魅力っていうか、うん、そういうのがこう生活の端々にあるわけだし、うん、なんていうかこうそういったイタリア男たちが常に自分のちょっとしたことにこう気をつけてたりとか、うん、シャツはみんなもうビシッとこうなんていうかそんなに高いシャツじゃないけどもアイロンがかかってるとかですね。
ほー、身だしなみにはかなり気を使ってる。
そうですね、すごいですね。で家はもうどの家もめちゃくちゃに綺麗です。
家が綺麗、
ね、家がものすごく綺麗です。その綺麗っていうのはもう清潔っていうかもう大理石のって言わず、まあ、タイルもそうなんですけど本当にもう綺麗にしてある、
整理整頓されてある。
もう不思議なんだけどもっといい加減な民族だと思ってるんですけど、はあはあ、ものすごく綺麗ですそれぞれの家が。へー、うん、こんなのかなわないですね。
そうなんですね。
だから例えば考え方としては、はい、食生活が中心にあって、はい、その食にまつわる例えば器だとか、はい、家具だとか、はい、その住まう家だとかっていうのが、うん、その付随してあるみたいな。でつまりその食べるっていうクオリティを保つためには、うん、この周辺部分もなんか、うん、美しいものであったりとか、うん、機能的であったりとか、うん、そういう豊かさの演出するその、小道具みたいなものが、うん、まあ本当にありとあらゆる方面にこう、うん、備わってる。その中に じゃあそこに着ていく服は何だろうかとか、うん、一緒にいる人と何の話をするのかっていうようなことまでね、全部こうあの食生活、あのテーブルを囲んだあの時間のためにそれがあるのではないかって思うぐらいすごい濃密ですよね。もうだからただこの食べ物の話だけじゃないんで、はいはいはい、やっぱ当然政治の話もするだろうし、はい、当然そういうなんていうのかな、仲間内のいろんなあの細かい出来事、うん、あのくっついたとか離れたとかそういうことも含めてですねいろんなことを話してるんですけど、要はあの場所を変えないんですね。もう そこで、みんなで集まって自分がこう自分が作った、ワインを振る舞うとか、うん、そのこういうソーセージができたとか、うん、こういうソース新しくできたとか、うん、アスパラガスが取れたとか、うん、もう本当にそのいろんなことでみんなが呼び合って、うん、そのそれぞれの家に、うん、だから その呼び合うために家は綺麗なわけですよね。
なるほどですね。それは日本にはないですね。
そうですね。
なるだけ来るなみたいな感じですかね。
まあそう、でもおっしゃる通りですよね、うん、結構こう自分たちは自分たちで家で各家族じゃないですけどもう家が中心だったりしますもんね、うん、ああ食生活が中心、うん、
なので僕は食生活が中心だからこそそのあたりの健全さが彼らを支えてると思います。
なるほど。
そうじゃないともう、うん、あとはもう坂道を転げ落ちる
そうですか、まあ、食生活を中心にしていろんな方がそこでこうコミュニケーションを取る、うん、それを潤滑に図るためのいろいろなアイテムであり、例えば作法もそうだということですかね。そうですよね。
だから例えばプレートがこう上のプレートが変わりながらとか、はい、やっぱりそのナイフフォークがとか、うん、でもテーブルの上ではね本当に旦那さんがものすごく海外しくちゃんとプレートを運んで
旦那さんが
片付けたりとか、
旦那さんが動かれるん
ですね。で、テーブル上でお酒をついでいいのは本当は男の人だけで、女の人っていうのはそのお酒をつぐっていう行為自体が下品だってことになってるんで、本当にねイタリア男ってずっともうその足りなかったらこうちゃんとこの、海外しく、足したりとか、
はい、
次足して
この
パンがなかったらパンをこうちゃんとこうちぎってこう置いたりとか、もう本当ねすごい大変です、イタリア男であり続ける
それが逆にいい男みたいなところもあったりするんですか。
本当にこう例えば料理ができるって言ったら、はい、その甘いドルチまでできないと料理ができると言えないし、
厳しいですね。
厳しいです。
伊達男半端ないですね。
なよくですねそのイタリアの男の人はこうすぐにこう女性に声をかけてみたいな、
チャオベルラにしたってね、はい、チャオベルラ の反対側にチャオベルロっていう、つまり、はい、あれは今日も綺麗だねっていう意味なんで、うん、でもこんにちはみたいな本当に上等句みたいな風になってるんですけど、うんうん、例えばおばあちゃんがこの、ちゃんと化粧して上品な服を着て出かけてきても必ずチャオベルラって言ってもらえるわけですよね、うん、でそのチャオベルラの中に今日も綺麗だねいつも元気でいてねっていうようなそういうこうニュアンスが入ってる、うん、それすごくいいと思うんですよね。その、うん、なんていうか第三者全然その知らない人たちの対話の中に褒め言葉がその入ってるっていう、うん、こんにちはの中に入ってないじゃないですか、
うん、入ってないですね。
褒め合ってるわけですよね第三者とこうチャオベルロチャオベルラと、もう初めて会ったらまず褒め言葉から始まるみたいな。
うん、なるほどですね。
それはなんか、ね、素敵ですね。
いいですね。なんかいつもと口笛ヒューとか。
いやそれね僕もね、全然聞いたの。聞いた
聞きました。
うん、全然女の子だったんですね。イタリアの男ってさっていう感じでも聞いたら、はあはあ、その通りですって言ってました、はあはあ、やっぱ声かけるでもそれは普通だって言ってましたね。
普通なんです今みたいな、まあそのまあ、こんにちはに合わせて綺麗だねとかを付け加えて、うんまあ、コミュニケーションを図るとかそういうことなんですかね。
でもどうでしょう女性からしたら何も言ってくれないよりも、まあ、言われた方が嬉しいですよね。
嬉しいですよ今日も綺麗だねとか言われたら、うん、あら本当って感じになりますね、
うんうんうん、だからチャオベルロって言われたらそんなに綺麗だったっけみたいなそういう
なりますよね、
そういう風になります。じゃあかっこよくしとかなくっちゃっていう
まあ、まあプラスに働きますよ ね、
うん、
そ
うです ね。
なるほどですね。
これはでもちょっとねある面でやっぱりちょっとこう真似したい部分でありますよね。
そういうことになりますよね。
いいえそうにはないけど
そうで、まあ、突然森部先生とか言い出したら周りの方がどうしたんですかと何かまた頼み事ですかみたいな話になるかもしれないんですけれども、
あ、まあ、もっとやれぐらいしか言えないですよね。
あ、そうですね、はい、まあ、そんな中で例えばじゃあ私イタリアのですね男のイメージとかって結構ですね、さっきの羽馬みたいな暴れ馬みたいなイメージがあってですね、結構こうがっちりしてるとか体鍛えてるイメージあるんですけど、
あれはね本当にね、やっぱりあの、チーズとか、はあはあ、あのチーズって要はカルシウムとタンパク質なんで、はあ、ああいうこうなんていうか、そういうのが日常食の中にものすごくたくさん含まれているっていうことによって、あれ骨がものすごく太いんですよ、まず。だからあの僕と同じ背丈の人っていうのは僕の 1.2 倍ぐらいの体重がすでにあるっていうのは骨が太いから。
あ、そうなんですか。
で、あの骨太の骨格を支えるためには、さっきあの 筋肉と骨格みたいなお話され、はい、されてましたよね、はい、やっぱりそのあれを支えるための筋肉なんですよね。
そうなんですね。
その筋肉のその
体になるんですね、ま
あ、総合体というか。
これは大きいですよね、やっぱり要素としてはね、
うん、日々にそのイタリアの方々がこう筋そのワークアウトしてるとかそういうのって日常あるんですか、それともあんまりなく、どちらかというと自然、
当然ジムに通ってもうとにかくね、さっきあのナポリの話しましたけど、やっぱりミラノの人っていうのはみんなスマートですよね。やっぱりジムもたくさんあるし、でもミラノの人っていうのは例えばその1時間行けばアルプスがあり、1時間行けば地中海があるみたいなとこにあの位置してるんで、週末のたんびにミラノにはいなくて、ああいう山登りしてみたりとか海で遊んでみたりとかっていうようなことをまあ日常的に繰り返してるみたいな。
なるほど。結構なんかね、国内で移動してますよね。
あ、そうなんですか、皆さん、あの旅行海外に行くんじゃなくて国内で楽しまれてる方多いということ。
そうそうそう、陸路結構あの自由に行けるからですね、まあ、その治安の問題とかはあると思うんですけど、うん、あの割ともう日本人みたいにこう行くのがめんどくさいからとか、うん、そういうのはあんまないみたいですね。
ないですか。
う
ん、あとやっぱりあの太陽ですよね、イタリアの太陽を求めてドイツ人とかオーストリア人とかが来るみたいに、うん、やっぱりすごくこう、まあ、恵まれたその土地にそういう豊かな肥沃な土地に住んでる民族だと思うんですよ。
太陽を求めてくる、そんだけ気候がいいということ。
気候もいいですしね、
土地もいい、
食べ物が全然もうその素材のその食材の美味しさがものすごいですね。だからあの美味しいものをさらに美味しくしようっていうようなこだわりを持ってるから、あのチーズができサラミができ、やっぱりワインやあのそういう、まあ、まあ肉にしたっていろんなタイプの肉があったりみたいな風な、ああいう食文化ができてるんだと思うんですよね。でもそのベースになってる素材のそのレベルがちょっと高いから、
高い、
ああ本当すごくこう羨ましいというか、
うん、
あのその毎日食べても飽きないぐらい の、 その子供の頃にそういうもう12歳ぐらいでそのなんていうか下 の、
味 覚、
その味覚って決まっちゃうっていうじゃないですか、はいはい、うん、それまでに獲得したその味覚がもう完全にこれが一番おいしいってその自信を持ってその死ぬまでそれを食べ続けるみたいな人々なんで、僕らがあのいや和食は週に一遍食べてるかなみたいな、そういう
確かにですね、なかなかそういうわけにはいかないかもしれないですけど、まず富田さんもそういう、確か自転車がご趣味でとかで、結構あの山登りとかもそうやって
アルプスがね、本当にすぐ近くにあるんで、なんていうかあの山歩きのレベルでもね、本当にもう4000メートル級の山がバーって見えるわけですよ。あのマッターホルンとかその高い山に登るとちゃんと見えるんですね、三角にビューってこう、
はい、
でそういうこうなんていうのかな、都市から1時間の距離のところにそういうものが存在してるってやっぱりすごくいいなと思いますね。羨ましい、
素晴らしいですね。まあ、それで20年間住まれてる中で、逆にそのイタリアから日本人として日本を見てどうですか。
やっぱりあのかっこいい日本人こそ、はい、やっぱり外に出て、うん、その自分たちの国をアピールすべきだと思いますね。やっぱり本当に美男美女になって、うん、その、はい、そういうこう海外旅行でもして、うん、あの姿勢がいい、あの行儀のいい、うん、あの礼儀正しい人々が日本人なんだね、他のアジアの人とは違うよねっていうようなことを言われるぐらいの、うん、そのまあまあ自信と誇りに満ちた あの民族でありたいというふうに思います。
なるほどですね、素晴らしいですね。
これやっぱ筋トレ進めないといけない
ですね。筋トレ進めないといけないですね。富田さんはちなみにあの筋トレはされたりしますか？
いや僕ね本当にね自分であの実はあの進んであまり筋トレとかしたことないんですけど、ええ、あの水泳はあの定期的に、ね、あのプールに通って、はい、1000メートルぐらい泳いで、
1000メートル、は
い、すごいですね。あとやっぱりこの海外出張とかもたくさんあるんで、うんうんうん、とにかく荷物が僕多くて、その荷物をいとわずに、はい、とにかく重くても必ずもう持って、その持って帰るっていう意味は、はい、必ず自分で持って帰れば持って帰れるけど、人に預けた段階で、はい、その荷物がつかないっていう、こうやっぱり可能性、うん、そういう、まあ、リスクがあるんで、とにかく、まあ、自分で
持って
、うん、あの歩くと、あの走るみたいなそういうことが、
そうですね、もう旅と仕事がもう直結してるというふうなですね富田さんのお話がありましたけども、
その見聞を広めたりだとか、うんうん、あとはそういう、まあ、本当に自分が作った試作品みたいなものも本当に一生懸命持って帰ってくるみたいな、うん、えこれですかってガラスの20キロみたいな花瓶ですね。
20キロ重いですね。それすでに筋トレになってるような気がします
ね。なので、本当にそれを、まあ、あの機内持ち込みだから大丈夫だけどって あんまりそのあの飛行機会社の人に聞いてほしくない内容ですけど。
なるほどです。そんなですね、富田さんの作品展が現在開かれているということでございます。富田さん、今回の作品展、富田リア福岡、どんな内容になってるんでしょうか？
僕の、20年来の、はい、やっぱり、創作活動の集大成といえば、まあ、あの語弊があるんですけど、まあ、いろんな作品群120点ほど、ね、あの並べております、うん、で福岡デザインアワードをあの受賞した、はい、さっきのクリップとか、はい、このスパルミートっていうあの、スパチュラの指ナイフ版ですね、
お
とか、ゴーフィーゴっていう先ほど の、はい、あの靴の話があったんですけど、このブランドは福岡の、クライアントさんと組んで、
はい、
あの発表したもので、
そうなんですね、
ゴーっていうのはあの行くとかなるとかっていう英語で、はいはい、フィーゴはイタリア語でいい男、
来ました。
だから本当にね、もうズバリいい男になる、はい、よか男にならんばみたいな、そういうあのブランド名なんですね。
なるほど。どんな靴なんですか、ちょっと紹介してもらっていいですか？
やっぱりその内装のこの赤、
内装に赤い、
はい、赤いそのあのマンメイドレザーを使って、これあのフェラーリとかポルシェとかに使われている高級、高級車の内装素材なんで、それをまあ前面にあの足が触るところをすべてその、レッドカーペットと呼んでるそのマメドレーザーの赤で、あの囲うことによって、はい、足が、蒸れにくい、
はい、
匂いがつきにくい、
はい、
そして、まあ、冬は暖かくて夏はあの涼しいみたいな、そういうことも実現できるわけですね。で適度なフリクションがあるんで、はい、本当に靴が一体化するっていうことと、うん、400グラムっていうその重さとか、うんうんうん、あるいはその重量バランス、前の革のアッセンブルとかかとの部分のそういう重量バランスをきちんとあの測ることによって疲れにくい靴になるっていうこととか、うんうん、まあ本当そういうこういろんなことをあの兼ね備えながら、
はい、
イタリアで調達しているそういう資材と、日本からあの持ち込んだ資材を、うん、あのバングラデシュという国で、あのアッセンブルしながら、あの作っております。なので本当はイタリアで作ってもよかったんですけど、
はいはい、
イタリアで作れば、まあ7万円から10万円するっていうものを、うん、今回2万5000円という価格であの皆さんに提供したいなというふうに考えて、
これはお得ですね。
ですね。で結構耐久テストも今されてかなりの精度で、
まあ、本当
キープできているという。
そうですね、はい、革も工夫してやっぱそういう、はい、あの耐久性のために、うん、4工程ぐらい増やして、うん、その革を、まあ、あの開発し、その革を使ってあの作ってるんで、
うん、なんか見た目で素材の良さが分かるんですよ ね、
あのご覧になりましたね。
すぐ分かりますね、違いが。
あ、はい、重量バランスも取られててということですね、う
ん、しかもなんか軽いですよね、
うん、軽いことっていうのはやっぱり12時間以上靴を履いてる人っていうのはたくさんいるし、うん、そういうこう長く靴を履いてしまわなくてはいけないその環境というか、そういうね、あの時間のリズムみたいな中で 履いてらっしゃる方たちにやっぱりすごくいいとか、やっぱ裸足で履いても臭くならないとか、すごくこうなんていうか、そういう素材のいいとこ取りによってそういうことが生まれることもそうだし、やっぱこの日本って靴を脱ぐ瞬間、今日も靴脱いできましたけど、靴を脱ぐ瞬間に靴って要するに玄関に見せびらかし状態になるわけですよね。だからやっぱりそれが一つのアピールするその場面でもあるわけですけど、なんていうか、こういう耐久性のいい素材とか、美しいこの赤とかを、入れたことによってやっぱりその見栄えというか、その不在の自分のかっこよさみたいな。
おお、不在の自分のかっこよさ、
まあ、でも確かおっしゃる通りですよね。身につけてない時もその人を表すようにそこに玄関に置かれてますからね。
やっぱね、シャレトンシャー
シャレトンシャーということでございますね。そんな作品ぜひ触れていただきたいと思います。7月3日から7月20日まで、デザインステージ D プラス福岡市中央区大手門 2-3-13 というところでですね、新日本ホームズ福岡支店ビル2階でございます。入場は無料となっておりますので、ぜひ、富田さんの作品に触れてみてください。富田リア福岡でございます。では富田さん、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージなんかいただいてもよろしいですか。
やっぱり、僕が思ってる、日本の姿って、今の現状だと少しこう傾いてるみたいなこともありながら、はい、でもやっぱりそういう認識を持たない限りは、変わらないと思うんですよね。でそういうことを例えば日常的に話し合うこと、対話することみたいなことが、日本人に一番欠けてるとは僕は思っています。でそのなんかこのイタリアの話をしながら真面目なまとめでなんかすごくまとめでなんかすごいおかしな感じなんですけど、でも日本の人ってこんなに教育を受けて、はい、こんなにいろんなことを知ってるのに、自分たちがどうあるべきかっていうのを自分たちで決めれないっておかしな民族だと思いますね。
自分たちがどうあるべきかを自分たちで決めれない、決めれないような社会になってるということですね。
その例えばこうあってほしいっていうのを、それは政治的だからみたいな感じで、やっぱりこのちょっとしたそういうまあなんていうのかな、このバリアみたいなものが存在してるっていうのは、それは別にいいと思うんですけど、でも、そんな中でも自分としてはこうあってほしいっていうようなことをやっぱり模索したり、やっぱり日々ね、その鍛錬を続けたりっていうようなことっていうのはすごくいいことだと思います。
ということでですね、そんな精神が散りばめられた富田さんの作品で、ぜひですね行って触れて感じていただきたいと思います。
本当可愛らしいデザインのもの、かっこいいものたくさんありますんでね、写真でまだ数点だけしか見てないんですけれども、まあ、ぜひ皆さん現地に行ってですね、見ていただければと思います。
まあ、本当本人がいる時間もありますので、ぜひ訪ねて本人にそういういろんな質問を投げかけてみてください。
はい、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
マッスルゲスト、プロダクトデザイナーでいらっしゃいます富田和彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。グラッツィ。
じゃあここでマッスルソング1曲いきましょう。
はい、でマイケルジャクソンでビードイット。
さあコミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました、福岡町角森部地区、そろそろエンディングの時間となってまいります。ということで改めて今日ゲストにお越しいただきました富田さん、本当にありがとうございました。
どうも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか先生今日は。
いやいつもの森部地区とちょっと違ったテイストですごい面白かったですね、はい。
いやもう曲の間もですね大変いいお話が聞けまして、
オンエアできなかったのは残念ですね。
残念ですけれども、この靴のですね、制作に携わった時の富田さんのですねマインド、ぜひ会場でね聞いていただきたいと思いますね。
そうですね、もう直接ご本人にお尋ねになった方がですね、生で感じられていいんじゃないかなと思いますけど、
いや本当だからこういうまあ生活の道具、いろんな焼き物とか家具とかっていうのを作ってきた僕が、なぜ靴に挑戦したかというところがやっぱりまず福岡にせっかく移ってきたんで、1年半前なんですけど、それからまあ福岡のいろんな方と知り合う中で、その福岡の方に 頼んでいただいたこの初めてというか、うん、そういうに近いそういうプロジェクトなんで、これをぜひやっぱりその実現させたいっていうふうに思ったことと、うん、やっぱりその50歳になった自分が、挑戦をし続けることっていうのがやっぱり年を取らないというか、そういうまあ挑み続ける間は僕は年齢というものを多分ほとんど気にしないと思うんですね。
それはありますね。挑戦ですよ、日々
と。ここもちょっと筋トレと共通点ありますね。
ありますね。
常にね、挑戦されてますもんね、森部先生もね。
そうですね、それがやっぱり一番若さの秘訣かなと思います。
おっと、はい、挑戦すること、これがまたゴーフィーゴであるあり続ける一つの秘訣かもしれないですね。
はい、なので僕は本当に明太子と並んでゴーフィーゴが、まあ、福岡の名物になるように頑張りたいと思ってます。
わ、すごい、かっこいい。
いいですね、
いいですね、はい、そして筋トレも福岡の名物にしていきましょう、
ね、いや、いきましょう、はい。
ということで、福岡街角森部塾、今日の放送ですね、聞けてないという方はぜひ、こちらポッドキャストを後日でも聞いていただけるように配信しておりますので、Facebook なさってらっしゃる方はぜひ福岡街角森部塾いいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてください。また番組では森部先生の質問なども募集しておりますよ。よろしくお願いいたします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。